ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどのようなお話でしょう。
はい、今回は格言みたいですが、
はい、
モチベーションは劣等感、才能は文句の中にある、
お
ということでございます。
はい、
はい、結局ね、自分のモチベーションを見つけて自分の才能を伸ばしてこれから生きていくとめちゃくちゃ人生が豊かになってくるんですけれど、
はい、
モチベーションなかなか見つからないくないです？
うん、なかなか難しいですよね。
なんか自分の、ね、こうやりがいというか、
うんうん、
でそれは結局自分の劣等感を見ていくと見つかりやすいって言われていて、
はい、
結局満たされない思いがあるわけですよね、劣等感って。
はい、
うん、例えばほら、よくお金持ちになった人って幼少期貧乏だったとかありますよね、
うんうん、
だからこそこうなりたいっていう、今ないからこうなりたいっていう欲望、欲望っていうのと違いますけども、まあ欲望なんだろうけども、そのこうなりたいがモチベーションなんですよ。
うん、
あったらモチベーション、何でも持ってたら欲しいと思わないのと同じで、
はい、
もうお腹がいっぱいだったら食べたいと思わないじゃないですか。
はい、
お腹が空くからあれ食べたいっていうモチベーションになる。
うんうん、
なので自分の中の何が自分はないないないって今まで思ってきたのか、
うん
うん、っていう、あとはいつも小さい頃こう満たされなかった思い、特にね、幼少期が一番いいと思います。幼少期の環境とか出来事っていうのはもう本当にね、前世からのテーマなので、
はい、
これが今世やっていく大きな大きなテーマの一つですから、
うん
うん、幼少期感じたこと、感じたっていうのを、うん、自分がどういう環境だったかとか、
うん、
どんなことをくそーって思ってたり、あ、ダメなんだ自分はって思ってたり、これだけは人には言いたくないことだって思ってたことなんだろうか、
うん、
っていうのをこう目を、そこに目を向けると、その中に自分のこれからの生きていくモチベーション、やる気になる原動力、
はい、
っていうのがあります。ただこれ結構見つけるのね、大変。なぜならば自分の劣等感見るのみんな嫌なので、
はい、
まずね、その劣等感を見つけるの大変なんですよね。
でもなんかこれはちょっと自分嫌だなとか満たされないなっていうところを見ていくわけですよね。
そうそうそうそうそう、それをきっかけにどんどん見ていく。
そっか、自分の嫌なところがいっぱい出てくるから見たくないっていうことか。そうそ
うそう、うん、でも、うん、なんでそんなに嫌なのか、なぜそこが満たされないのかって言ったら、そこを乗り越えて、到達させるために、意識づけをするために、それをまずは欠乏させるんですよね。魂の設定としては。
うんうん、
ないからこそ欲しいっていう思いが生まれて、
はい、
なんとかそれを手に入れるためにあの手この手対策を打って、つまり意識を向け続けるわけですよ、そこに。だからこそ拡大していって、それが自分の糧となって、っていうことなので。だから欠乏感とか、自分に足りないところっていうのは決して悪いことじゃなくて、
はい、
あ、これ自分のテーマなんだとか、あ、これを乗り越えて、なんか、なんだかんだ対策取っていったりとか、できるようになることに自分は、魂はワクワクするんだなとか、
うん、
でそれが後々よ誰かの役に立ったりとか、
はい、
うん、していくんですよね。
いや、確かに難しそうだな、うん、やっぱり。
ね、
うん、
なんかね、
うん、
そうなんですよ。
そうです
ね。でもね、これはすごい大切と言われていて、モチベーション、うん、生きるためにね、
うん、
ここに火がつかないとなかなかこう生き残れないというか、生きようっていう意欲が湧いてこない。
はい。
だからね、ちょっと皆さんもトライするといいんじゃないかなって思います。
なるほど。
私もね、これ結構見てたんですけど、深い、すごく深くって。これ割と私の劣等感だからモチベーションとかって見てても、もっともっと深く見ていくと、これもこう、こんな感じかな、みたいな。あんな感じかな、とかって。で、いろいろ自分が対策、長年ね、生きてると、講じてきてるので、できるような、ちょっとなってたりするんですよ。そうすると、劣等感じゃないかなとかと思うんだけれども、じゃあ小さい時どうだったかって考えると、わかりやすいかもしれない。
そっか、大人になるにつれて、だんだん対策できるようになってきちゃってる
そう
け
そうそ
ど、でも実は子供の頃まで行くと、
う。
できてなかったりとかするよねっていう。
そう。で、若い頃とかね。
なるほどね。これはちょっと時間がかかりそ
ですね。
う。
でも、これすごい大切なことの一つで。で、もう一つ、才能は僕の中にある。これ、前もね、お伝えしてるんですけれど、結局、自分が文句を言いたくなるところ、っていうのはできてるところなんですよ。そう。だから、っていうことは、できない、やらない人、できない人は、もともとできないんですよ、それが。だけど、そこにこうすればいいのにとか、ああやればいいのにってわかるっていうことは、自分にその才能があるっていうことなので、まずは自分がやる。気づいた人がやる。つまり、こうなったらいいっていう、なるべくして、なる、いい、ベストな状態っていうのは、その人には分かってるんですよね。
そっか。
そう。だからそこは自分の才能なんですよって。
なるほど。だから文句を言わずに自分でやりなさいよっていうことなんですね。
そうそうそう。やった方が、分かってるんだからやりなさいっていうよりも、自分の才能を伸ばすことになるので、あるいは教えてもいいし、その人、わからない人にね。教えるってことは、それを言葉に出して伝えるってことで、さらに自分が理解してないと教えられないので。
確かにね。
そう。でね、何気なくやってるから、わかんないんですよ、自分では。才能だって。で、一番わかりやすいのが、文句言ってるとき、不満なところ。例えばね、長蛇の、例えば列が並んでて、対応がなんかすごく遅かったりとかしたときに、あの人こうやったらもっとこう、列があれでよくいいのになってこんないちいちやってんのかしらと思ったら、そういうものを見分ける自分には才能がある。だから適切な処置とか対処ができるってことなんですよね。そしたら会社でね、そういう不満とかちょこっとある場合が多いので、なんでああいうふうに余分なことしてるのかしらとか、もっとこうやったら効率的なのに、したら効率的にやる物事を考える才能があるってことなので。
だからあれですよね。ただ文句言ってるだけではダメで、文句言いながら、もっとこうすればいいのにとかっていうところまで思い描けると、それがちゃんと自分のイコール才能ですよっていうこ
そう。
とな で
の
すね。
で、あるべき姿が見えてる。こうしたらいいのに、ああしたらいいのにっていう文句が出たらっていうのはそういうこと。
なるほどね。そっ
なんで
か。
しないの？とか。
確かにありますよね。そっか。文句が出るっていう時は、自分の才能が見えてるっていうこ
そう、
と。
見えてて、ここが私の才能なのか、みたいな。で、それが一つと、あともう一つね、相手にはその才能がないっていうことなんですよ。あるいは、まだそこに気づいていない、できるようになっていないっていうだけなんで、できてたらやってるんですよ。だから、なんでこうしないのかしらって怒って、なんかこう気分が悪くなるよりも、 ああ、私には見えてるけど、あの人には見えてないのねとか、ああ、まだ分かってないのかっていうだけなので、できないことに腹を立てて無駄な時間を過ごすよりは、ちょっと切り替え、意識を切り替えるとね、いいかなって。
なるほどね。
この間ね、なんかちょっと雑談になりますけど、もうちょっとすごい超笑いちゃったんですけど、私のね、荷物の配達してもらうのに、運送会社っていうかさ、に、住所変更を一応したわけですよ、引っ越し。で、集会依頼をお願いしたんです。したら、全然来ないので、と思って、その荷物を配達しに来てくれたお兄さんに、すいません、私、集荷依頼してるんですけど、って言ったら、いや、僕、集荷担当じゃないのでって言うから、いや、集荷依頼してるけど全然来ないから、どうなってるか状況を知りたいんだけど、って言ったら、あ、じゃあ僕連絡しときますよ、とかって言って、連絡してくれたんです。で、そしたら、なんか、届いてないみたいですよって言われて、ええー、と思って、一応アプリには、ちゃんと集荷依頼が、かかりましたっていう、ね、何分って出てる。で、またもう一回集荷をお願いしたんですね、荷物。そしたら、多分、今回も多分、取ってないだろうなと思って、2時から4時に集荷依頼をかけたんですけど、4時半になっても来なかった。だから、あれ、これはまたと思って、電話をしたら、届いてない。やっぱその依頼が来てないっていうのね。で、サービスセンターに電話してくださいって言われて、サービスセンターに電話したんですよ。そしたら、その出た女性が、なんだっけ、どういう状況ですかって一応説明はしたんですけど、なんかよくわかってない感じで2回ぐらい説明したのね。で、その後に、申し訳ございませんとかって言って、では、メールも私のとこ来てますからって言ったら、じゃあそのメールをね、見たいので、内容チェックしたいから、伺ってもいい、いつがよろしいでしょうかっていうので、はと思って、メールを何、私のうちまで見に来るんですかって言ったら、はい、私どもの、落ち度、手落ちでね、ご迷惑をおかけしてるのでっていうから、いやいやいや、メールわざわざ見に来なくても、私転送すれば済む話ですよねって言ったら、はとかって言って、ちょっと止まって、その、若い女の子だったんだけど、えー、とかって言いながら、あ、上司に聞いてまいりますとかって言って、上司に聞いてきたんだと思うんだけど、じゃあ、メールを転送してくださいとかって言ったのね。あ、じゃあ分かりましたって言って、じゃあ今からアドレスを申し上げますのでって言うから、いや、多分ね、書き間違いとかもあると思うから、テキストで送ってくださいって言ったんです、ショートメールで。そしたら、って言って、そうですねとかって言って、そういう方法もありますねとかって言って、向こうで、私別にそんなにね、なんかそっちの方長けてるわけじゃないんだけど、ちょっとメールを見に来ますにはちょっと面食らって、
ちょっとびっくりですよ
びっくりして、
ね。
何これと思って、で、その話を息子にしたのね。2人で何それとかって言いながら、笑えるよねって私が言ったら、息子が、その子新人かもねって、新人教育かもねとかって言われて、ああ、だったらわかるわと思って、新人教育で、こう、ある程度決まった言い方があって、多分クレームを言われたら、お宅にお邪魔するっていう。
その通りに対応したってこ
そ
と
の
です
通りで
か？
メールを見させてくださいって言ったんじゃないのって言われて、ああ、そっかと、それなら納得とかって。
それにしても自分で判断しないんだっていう感じですよね。
そうそう。でも、まあ、新人って考えたら、まあね、その子はすごい不吉祥な子なんでしょうけど、納得と思って、でも超笑えると思って。めっちゃ面白くないですか、これ。今まで、私もメール見に伺いますって言った瞬間に、玄関から上がってきて、私のパソコンに二人してこうやって見、なんか、見てる姿で、え、この汚い机の上見られるのとかって思い。
今時そんなことないでしょうって私でも思いますけど、すごいですね。
本当笑っちゃった。
んだろうな、なんか最近の若者じゃないですけど、なんだろう、
るよね。
ありますよね、私
いま
も。
す。
結構多いですね。なんだろう、わかんないから聞いてるのに、あ、それネットで調べれば出てるんで、って言われたりとか、私直接わかんないことってもう聞きたいタイプなんですよ。もう教えてもらっちゃった方が早いから。で、聞くじゃないですか。そうすると、なんかチラシ持ってきて、これに載ってます、みたいな。いや、わかんないから詳しく説明してって言うと、いや、じゃあ、いや、これに詳しく出てるんで、みたいな。なんだよ、もうって
字が読めないんだよとか言って。
そう、息子もいたんですけど、一緒に。なんだよな、あいつ、って。で、二人で言ってました。
なんかそのサービスをするじゃないけれども、日本人の細やかな気遣いとかがなってるし、そのなんかね、言われた通りに、でも、もう思い返すと笑っちゃって、もう面白くてね。
なんかおかしくないですか？でも、なんか最近の、なんかね、対応っていうか、
おかしい、
なんかね、ちょっ
おかしい。ちょっとず
と
れ
だ
てる。
け、そう、ちょっとだけ、そこまで手間じゃないとは思うんだけど、
だからなんかそういう教育がなされてないというか、まあそれこそね、いろんな思惑で日本をダメにしようとしている方たちの思惑が叶ってるってことですよね。
ねえ、なんか本当に嫌だ
だから本
わ。
当ここからね、気を引き締めていかないと。でも、まあそんなね、なんか相手の立場、まあ気づいた私が 教
はい。
えてあげるという。いる感じにす
そう
れ
で
ばいいんじ
す
ゃないで
ね。
すかっていう。
そうですよね。はあ、なる
結
ほ
局
ど。
だから相手は分かってないんですよね。気づいてないと。でも、なんかそのね、状況が目に浮かんでしまって、上司とその子と二人で私の パソコンを覗いてみるっていう。
いやー、でも、なんか、ちょっとあまりにも大雑把すぎませんかっていう。
わざわざ来るんかいとかって思う。手間暇かかるやろうとかって思う。
私も話聞きながら、あ、転送するんだねって思ってたんですよね。それで聞いてたら、え、来るのみたいな。
私も、嬉しい。来るんですかとかって言っちゃう。メール転送すれば済む話ですよねとかって。
多いですね。まあね。
冷めても送りましょうかとかって言ったら、あ、いや、転送でいいですとか。
そっか。
ということで、いろいろね、あるとは思いますけど、モチベーション、劣等感はね、モチベーションの源ですよっていうこと。で、文句は才能があるんですよ、そこにはっていう。そういう見方で、なんかね、こう、もう一度自分を見直してみると、新たな発見がね、あるんじゃないかなと思います。
なんかそう考えると、こう文句言ってイライラするっていう気持ちもちょっと収まるかもしれませんよね。
特に笑うことですね、状況を認知して。
本当ですね。
はい、以上です。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。